改めましてですね、本日はとても寒い中で、このクリスマス礼拝においでくださったことを本当に感謝いたします。心から歓迎いたします。また神様の恵みが集われたお一人お一人の上に豊かにありますように心からお祈りさせていただきます。さて、これからしばらくの間ですね、イエス・キリストがお生まれになった2000年前のクリスマスの出来事を聖書を通して振り返ってみたいと思っておりますけれども、まず先ほど朗読していただきましたこのルカの福音書の2章ですね。お手元に聖書の箇所を記した紙がおありでしょうか。もしなければですね、手を挙げて教えていただければと思いますが、このルカの福音書の2章のところにはイエス・キリストがですね、両親のヨセフとマリアが住んでいたナザレという町ではなくてですね、遠く遠く離れたベツレヘムという町で生まれることになった、その経緯が記されているんですね。イエス・キリストが誕生した当時ですね、世界を支配しておりましたのは、あのローマ帝国でありました。特にこの最初の皇帝のアウグストゥスという人はですね、絶大な権力を持っておりました。このアウグストゥスはですね、今の聖書箇所2節でありますように、帝国の全土にですね、住民登録を命じる勅令を出したんですね。で、この登録はですね、自分の出身地で行わないといけないということになっておりました。それで、自分の出身地に暮らしていない人はですね、皆仕事とか、まあ家のこととかいろいろあるでしょうけれども、全部それを脇に置いて、故郷に向けて旅をしなくてはならなくなったんですね。で、それをこう帝国の全土で行うわけですから、膨大な手間がかかりますね。で、もちろんそのことをですね、アウグストゥス自身も分かっているんですけども、それでもあえてやらせるっていうことですよね。で、なぜそこまでね、して、この登録をやらせたかというと、それは税金を取り立てるためだったんですね。当時の税金は人頭税と言いまして、一人当たりいくらいくら、こういう形で決まっておりました。ですから、正確な人口を把握するということが何よりも重要でありまして、それでですね、人々は、まあ、有無を言わさず、従わなくてはならないということになったんですよね。これは何かですね、現在の私たちの状況と少し似ているなぁなんてですね、感じた方もいらっしゃるんではないでしょうか。日本でも今、税金をですね、どのようにするかということで、政治の世界が非常にこう、バトルというかね、騒がしい状況になっています。まあ、どういうふうになるかということはまだわからないですけれども、まあ、必ずしも私たち庶民が願っているようにはいかない面も、もしかしたらあるかもしれません。いつの時代にも庶民は、大なり小なり政治というものに少し振り回される、そういう経験をするのではないかと思います。それでも現代の私たちには選挙権がありますから、変えたいと思えば状況を変える力もあるわけですけれども、しかしヨセフとマリアの時代にはそれはありませんでした。皇帝が右を向きなさいと言えばみんな右を向く。住民登録をしなさいと言えば、とにかく従わなくてはいけない。選択の自由はないんですね。で、それでヨセフの父親のイエスの父親のヨセフも、新妻のマリアを連れて旅支度をしなくてはなりませんでした。4節と5節を読ませていただきます。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身重になっていた、イーナ付けの妻マリアと共に登録するためであった。聖書はですね、この長い二人の旅はたった2節。で、記しています。ですから、なんかね、あっさりとついたように錯覚してしまうんですけれども、実際はですね、非常に困難な旅でありました。まずですね、単純にですね、遠いんですね、この二つの間は。150キロのですね、道のりがあります。で、そこをですね、歩きか あるいはロバで行くんですね。そして一番低いところと高いところは高低差1000メートルの上りなんです。皆さんはですね、そのような道をだいたい1日に何キロぐらい歩くことができるでしょうか。まあ、私はですね、趣味で山登りをしております。で、今までですね、記録取ってんですね。一番長く歩いた日は何キロ歩いたかなって見たら 18.8 キロメートルでした。で、その日はですね、もう朝から晩まで歩き詰めですね、もうヘトヘトにですね、疲れ切っていたわけですね。まあ、もちろんこう、すごい登りのですね、登り下りの山道ですから、緩やかな道だったら25キロぐらいは行ける、あるいは30キロ、ギリギリ歩けるかなというぐらいですけどもね。ですから、ヨセフとマリアしかし150キロ行かないといけない。ですから、最低5日間ね、健康な私でも5日間は絶対かかる。ましてマリアは臨月でした。お腹をですね、揺らしながら、ロバにまたがるんですよね。もう無理なんてできないですよね。ですから、できるだけ揺らさないように慎重に慎重に行ったでしょう。ですから、多分ね、5日では絶対つかなくて、7日間か。あるいはもっとかかったかもしれませんね。今はですね、文明の利器、Google Earth というものがありまして、彼らが辿った道のりをですね、実際に追うことができますね。それは、こういう道のりであります。このですね、1週間かかった道のり1分で辿ってますからですね、だいたい時速 9000km で移動していると思ってください。でまず、ナザレからこうやって東に降りていきますと、ヨルダン川、緑のですね、ところにあります。で、ここで南に向かってこう転じる、だいたい平らなところは100キロぐらいですね、続くんですね。で、川のそばですから飲み水の心配がないですから、多くの人はこのですね、川沿いの道を低いところを通ったんですね。で、しばらく行くと、一番先、目の先にですね、視界が見えてきますね。そして視界が見えてきたところで、西に今度は方向を転じて、山の方角へと向かっていくわけであります。途中、大きな町がありまして、エリコというですね、町があって、世界で古い、一番古い町です。ここから高低差1000メートルの山道を登っていくんですね。水もない。まあ、本当に荒野っていう言葉がぴったりくるような、まあ、登山、まさに登山ですよね。で、その山を登り切ってようやく目的地のベツレヘムにたどり着くわけであります。この道のりをですね、現代はドローンでですね、撮影している人がいますので、その映像もですね、ついでにお見せしますけれども、こういうところですよね。皆さん、現代人の私たちでもね、ちょっとこういうところは、ね、尻込みしそうなところじゃないでしょうか。何にもないです。まして当時ですね、この道には盗賊が頻繁にね、錆びれてますから、盗賊が現れる危険なところでもありました。で、こんな道をですね、妊娠9ヶ月、8、9ヶ月の妻と一緒に行かなくてはならない二人でした。私はこの彼らの姿を思うときにですね、ここに二つの痛みというものを見ることができるように思うんですよね。第一の痛みというのは、政治や権力に振り回されるという痛みです。自分ではどうすることもできないんです。そのどうすることもできない力によって動かされて選ぶ自由がない。そんな状況ですよね。私たちも時に生活の中でそのような経験をするんではないでしょうか。自分ではどうすることもできない無力感。従いたいとは思わないんだけれども、不条理だなと感じてるんだけれども、でも従わざるを得ない理不尽さ。イエス・キリストのこの誕生劇の背後には、そういうこの世の不条理というものが色濃く渦巻いていたわけですね。もう一つの痛みはですね、肉体の疲れと心の不安ゆえの痛みであります。私事で恐縮なんですけれども、妻がですね、仙台にいたとき、 二人目の子供を妊娠していたんですけれども、その時にですね、お腹がこう張っていたにもかかわらず、山をハイキングしたことがあります。まあ、青森のね、おいらさん近くに旅行に行って、その時のハイキングをしたんですけども、当時はですね、二人とも知識が乏しかったんですね。その危険性というのはあまりよく理解していませんでした。で、張っているということで、しかし山からハイキング終わってですね、仙台帰ってきて、産科の定期検診に行った時にですね、お医者さんが、お腹の張りがもうこれは出産直前の状態ですよと。もうこれは絶対安静にしなくてなりません。あなたは今日帰れませんよということですね。ということで、そのままもう帰れずに40日間病院に入院、絶対安静で、そして張りを抑える薬を点滴されてですね、40日間入院するという経験をいたしました。まあ幸い、早産でありましたけれども、その後元気に生まれてきたわけなんですけれども、思うんですよね。あの時もし山奥で何か起こっていたらも、ちょっとね、我ながら自分のこの愚かさというようなね、ゾッとするような、背筋がね、寒くなるような思いがいたします。ですからね、マリアとこのヨセフが感じていた不安っていうのはですね、すごく理解できるんですよね。途中で破水したらどうするのか。陣痛が旅の途中で山道で起きたらどうするのか。揺れる山道でロバから落っこちてしまってお腹を打ったらどうするんだろうか。強盗が来たらこんな体で逃げられるわけがないな。ね。もう、あげたらキリがないくらいですね、あれも不安、これも不安、ね。不安の種なんてもう数えきれないくらいありますよね。心配性な、ね、マリアがもし心配性だったらもう神経を病んでしまうんではないか。そんな状況ですよね。しかもその旅の間、暖かい快適なベッドがあればいいんですけれどもないんですよね。もう野宿ですから。ごつごつした岩だらけの地面に、布一枚の屋根で、野宿であります。冷たい雨が降った日もあったかもしれません。で、そうやって少しずつ進んで、一週間以上もそういう日々がね、続いて、疲れがピークになった。ですから、この二人のですね、その心は、生身の人間が持っているところの体の限界。そして、無力な自分に対する言いようのない不安感というもので、傷んでいたわけですよね。しかしです。やっとの思いでたどり着いたベツレヘムで、ヨセフとマリアにはさらにもう二つ痛みを味わうことになったと聖書は書いているわけであります。6節と7節を読みいたしますけれども、ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の産子を産んだ。そしてその子を布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。ベツレヘムという町はそれほど大きい町ではありません。ですから宿屋はもともと限られているんですね。そこに全国から里帰りのお客さんが押し寄せるパンク状態であります。それでも妊婦ですからね、なんとかなりませんか。こういうことなんです。事情を説明して、スペースを得ようと、懸命にね、ヨセフは交渉して回ったことでしょうけれども、でも首をですね、縦に振ってくれる人はいなかったんですよ。で、最終的にもう交渉に交渉を重ねて彼らが得たのは、家畜用のスペースだったわけなんですね。つまり、それはどういうことかというと、土間ですよね。まあ、もしかすると、家ですらなくて洞窟のような場所だったかもしれないとさえも言われております。毎日毎日土の上でですね、寝泊まりし、やっとの思いで着いた町なんです。そこでまたもや土の上に寝ることになった二人だったんです。そしてついに生まれた赤ちゃんのイエス様でしたけれども、そのイエス様はね、かろうじて土の上は免れたんですよ。でもね、じゃあ柔らかいベッドかっていうと、そうではなくて、家畜用の餌箱がベッドだったと書いてありますね。病院にあるような柔らかくて清潔な布の上ではなくて、 家畜の餌箱の上に寝る赤ちゃんです。まあ、屋根があるということ自体以外はですね、野宿とほとんど変わらない。それがこの家族に与えられた全てでありました。聖書はですね、そんな彼の姿を何と書いてあるかというと、7節の最後に、いる場所がなかったって書いてますね。そうなんです。イエス様のこの誕生の場面にある3つ目の痛みはですね、何かというと、居場所がないという痛みですね。現代という時代はどうでしょうか。誰もが居場所、ね、を求めているのではないでしょうか。これが自分の居場所なんだというところを欲しいと求めているんですけれども、なかなかそれが見つからない、そんな方が増えているんではないかと思います。社会の中でも、家庭の中でも、学校の中でも、どこにも自分の居場所が、本当のこの居場所が見つからない。まあそういう経験をしますと、私たちの心にどこかですね、寂しさが湧いてきますよね。そして、心の隙間からですね、冷たい北風がヒューッとこう吹きつけてくるようなね。まさにそういうこう居場所がないという痛みが多くの人々を覆っているんではないかと思うんですね。で、だからこそ私は、このイエス・キリストの誕生を祝うクリスマスの日にね、このキリストの家族が社会の中に居場所を見つけられなかったというその事実に深い慰めをですね、感じる思いがいたします。で、この居場所がないということはね、このイエスという方がやがて成長して、その後に歩んでいく人生を象徴するものだったんですね。その人生の初めに、彼は居場所がない痛みを経験いたしました。彼はその後、いつも居場所がないことで痛みを覚えている人々、つまり、社会の中で阻害されて、つまはじきにされて、無視されて、誰からも関心を持ってもらえない人々。そういう人々のところに、イエスは自ら近づいていって、彼らの友となり、そして共に歩んだわけなんです。つまり、イエスは居場所がない人々のために、居場所を作ってあげた。そうなんですね。イエスが共にいるという喜びが彼らの居場所となったわけなんです。このイエスという方は今の時代に生きている私たちにも同じようにしてくださるわけです。ですから、どこにも私の本当の居場所がないな。そんなふうに感じている時があるのならば、この方がその居場所となってくださる。そのためにこのイエスという方は来られたのだということですね。ところで今日の聖書箇所にはですね、もう一つ痛み、忘れてはならない痛みがありますね。それはですね、母であるマリアの出産の痛みですね。聖書のこの言葉では男子の遺言を生んだ、非常に短く簡潔に書いてあるんですけれども、で私は想像するんですよ。長旅のですね、疲れを癒して、そして体力を回復してからね、出産ではなくてね、その疲れを癒す暇もなく土の上で出産した。一体どんなだったんだろうかと想像してしまうんですね。まあ私自身ですね、4人の子供のうち3人の出産に立ち会うことが許されましたけれども、特に1人目の時、本当に無力でありました。ただですね、妻の手を握って、握って励ますね。あまり励ましになってない。励ましの言葉ですね、こう言ってオロオロしてですね。まあ本当に男性はですね、無力でありますね。で、もう一つ分かったことはですね、妻が経験しているこの痛み、苦痛というものは、この男である自分にはとっても担えないだろうということでありました。女性の方がはるかに、男性よりもはるかに痛みに、強い。 主さんに立ち会うとですね、本当にそう痛感いたします。あれほどの痛みに耐える力が与えられている女性たちには、なんと強い存在だろうかと思わずにはいられませんね。しかし、同時に私はあることを思わされるんですね。それは、どうして出産には痛みが伴うのかということです。新しい命が誕生するっていうことは本来素晴らしい喜びの瞬間ですよね。皆がもう、ですから笑顔でね、ニコニコしながら出産できたらね、どんなにいいかって思いませんか皆さん。でもその出産の喜びを得るためにはその前に壮絶な痛みを通らなくてはならない。命を得るために痛みがどうしても必要であるということです。この矛盾ですよね。この矛盾がですね、私たち人間が抱えるいろいろな矛盾のですね、最初に経験する矛盾だと思うんですね。つまり私たちのこの生きるということ、それ自体に痛みがあるということです。私たちは生きていく中で様々な痛みというものを経験すると思います。でも、そもそも生まれるということ自体が痛みを通らなければ起きないことだったわけです。ですから、そう考えると、私たちの人生に痛みというものがある、これは避けられない当然のことなんだと言えるのかもしれません。もちろん、痛みをわざわざ受け取りたいですなんて方は一人もいらっしゃらないと思います。できれば痛みなんて経験したくない、痛みのない、人生を送りたい。そう願うのが人情というものですよね。けれども私たちの人生は皆母の痛みから始まったんだということを知る。そしてその痛みがなかったら自分はこの世に存在していないんだということを思う。その時に私たちはこの痛みというものを別の視点から見ることができるようになるのではないかと思うんですね。イエス・キリストはまさにそのような痛みを通ってこの世界に来られたんです。その場所は本来人間のために用意されている場所ではなかった家畜の場所。しかも土の上でマリアの陣痛が始まりました。昼か夜かは書いてないですけども、おそらく夜だと思うんですよね。寝静まった町の片隅で悲鳴が響き渡ります。そして痛みを耐え抜いた後に生まれてきた後にイエスと呼ばれることになる赤ちゃんもお母さんのへその緒から酸素をいただいていたのがね、今度は呼吸によって酸素を得るときに最初のこのっていうですね、その苦しみ、すごい苦しみだそうですね。それゆえにその赤ちゃんも激しい泣き声を上げたんです。でそうやって痛みの連鎖というものが終わってで、ついに笑いがやってきた。あれほど痛んだマリアは、今や喜びの涙で顔をくしゃくしゃにしていた。そして赤ちゃんのイエスは、母の腕の中で安らかに眠ったわけです。それは、ここにいる私たちが、かつて通った道ですよね。それと寸分違わない。全く同じプロセスだったわけです。このイエス・キリストの誕生のシーンに見られる四つの痛みということをですね、改めて見ますと、あることに気づくわけですけれども、それは、ああ、私たちと同じだなということですよ。権力というものに振り回される。肉体と心の痛みに悩まされる。居場所が見つからないという痛みを味わう。そして痛みを通ってこの世に生を受けて、その後の人生でも痛みを通っていく。それは私たちの人生、日々の人生そのものではないかと思うんですね。そうなんです。ですからイエス・キリストという方は、そのような私たちの現実の痛みを知っているということです。キリストは救い主と言われますけれども、その救い主はですね、庶民の苦しみは全然わからない大富豪とか貴族として生まれてきたわけではありません。 あるいはまた、どれだけ働いても、どれだけ歩いても疲れとか痛みを感じないスーパーマンとして来たのでもありません。あるいはまた、国中の人がよかったって言って拍手喝采して、歓喜に沸くね、王子様が生まれるようにして、王宮で生まれてきた、そうでもないんですよ。私たちと同じ苦しみと、私たちと同じ痛みを担う人として、私たちのど真ん中に生まれてきてくださったんですね。それは、このイエスという方が、私たち人間が通る、経験する、ありとあらゆる痛みを担うお方なんだということを、確かに示すものだったわけです。私たちの世の中には、美しい目を引くような理想を語るけれども、自分が汗をかくとか、自分がそこにですね、率先して取り組む、そういうわけではない人もいます。しかし、イエスという方はそうではなかったということです。彼はその人生の初めから、理想に敗れた私たちの中に来て、その一人となってくださいました。そして最後の最後まで、そういう方であり続けてくださったわけなんです。イエスの生涯の最後にあるものは何かと言いますと、それは十字架であります。キリスト教の教会に行くと必ずあるものがこの十字架でありますね。この講壇の後ろにも十字架があります。そしてこの教会の屋根にも十字架が掲げられていまして、まあ夜になると青いネオンで美しく輝くんですけれどもね。でも皆さん、この十字架はもともとは処刑台でありました。イエス・キリストがそこにかけられて、まるで凶悪犯のように、むごたらしく命を奪われた、そのような場所だったんです。なぜキリスト教では、そのようにして命を落とした人物を救い主と呼ぶんでしょうか。それは、人間が経験するすべてのことを経験しなければ、本当の意味で人間を救う救い主にはなれなかったからですよね。皆さん、今日は痛みということについて見てきたわけですけれども、私たちの人生の一番大きな痛みって何でしょうか。いろいろあると思うんです。でも、それはおそらく死ぬということではないかと思うんです。どんなに健康な人でも、どんなに財産を蓄えた人でも、どんなに輝かしい業績を上げた人でも、一人の例外もなく、人は死という痛みを通らなくてはなりません。これは避けられない未来として、私たちの前にですね、重く横たわっていますね。ですから私たちはそれをちらりと見るときに恐れて、悩んで、そして苦悩しながら生きざるを得なくなってしまいます。私が人生で最初に直面した死はですね、小学6年生の時に祖父が亡くなった時でありました。で、その時以来、数多くの死に向き合ってまいりました。時には、親しかった友のその死に直面したこともありますし、牧師という職業柄ですね、なお、一般の方々よりも多くの死に向き合ってきたわけでありますが、しかし最近ひしひしと実感しているのはですね、だんだんと自分がこの親の死というものに向き合わざるを得ないようになりつつあるということをですね、その時が一歩また一歩と近づいてきていると。今まではね、そんなことは考えもしなかった。でもそれがリアルな現実として一歩一歩と自分に近づいてきている。で、それが起こった時、私は果たして何を思うんだろうか、どうなるんだろうか、想像がつかないですね。心の備えができているかって言ったら全然できていないですよ。皆さんにこうして聖書のお話などさせていただいていますけれども、その私にとってもこの死ということは本当に大きな大きな痛みであります。それほどに死が放っている痛みというものは鋭くて、恐れを抱かせるに十分なものなんですね。皆さん、だからこそイエス・キリストは死を取られたんです。それは 私たちが経験する人生最大の痛みが死だからですよね。死を経験しない救い主っていうのは私たちの痛みの全部知っていると言えるか？言えないわけです。死を知らない人にどうしてね、死に向かっている私たちの恐れとか痛みが理解できると思いますか？できないと思うんですよね。自分でそれを経験しないんですから。でもイエス様はね、理解できるということです。なぜなら十字架の死を通られたからです。そうなんですね。この方は死ぬということがどういうことなのか、そこまで知っている救い主なんです。私たちの一番大きな痛みをですね、彼は自分の体を持って経験されたんです。ですから私たちは、このキリストという方は私たちのすべて、私のこのすべての悩みと痛みを知っていてくださるって、そう信じていいんだっていうことですよね。イエス様は私のこの悩みなんてわからない、理解できない、高いところにいすぎて見ることもできない、そうじゃないんです。この方は私のすべての痛みを、死というものが放つ痛みさえも知っておられるんだと。そう信じていいんだよということです。十字架はそのための印なんですね。しかし十字架の意味というのは実はそれだけではなかったわけでありまして、それがですね、今日皆さんと共に開いている二つ目の聖書箇所に記されております。その裏返していただくと裏にですね、書いてあるんですけれども、それはこのような言葉でありますね。読ませていただきます。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った。神に罰せられ、打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちすべてのものの咎を彼に負わせた。これはイエス・キリストが誕生する700年も前にですね、イザヤという人を通して語られた予言の言葉なんですけれども、この言葉はイエス・キリストの十字架の場面を描いたものだと言われております。これによると、イエスの十字架の死というのは実は私たちの罪のためであったということがわかるわけです。特に最後の青いところにですね、注目していただきたいんですけれども、主は私たちすべてのものの咎を彼に負わせた。彼というのはイエス・キリストのことですね。つまり、神様は私たちすべての人の罪や咎や汚れというものをすべてこのイエスという方に引き受けさせたということなんですよね。端的に言ってですね、このようなことを言われると私たちちょっとね、混乱や違和感を覚えるかもしれませんね。というのは、いや、私にはね、このイエスを十字架につける、そんな、それに値するような罪や咎なんてね、ないですよ、と、そう感じますよね。そこまでじゃない。そこで、知人の牧師からですね、こんな話を聞いたことをご紹介させていただきたいのでありますけれども、その牧師はですね、聖書を学びたいんだと、やってきたあるですね、年配の男性の方と一緒に聖書を学んでいたんだそうです。で、その方は社会でとても成功した方だったそうです。まあそういうこともあってか、この聖書の学びをしているときにですね、この罪ということが出てきて、言うんですね。このね、どうしてもこの罪というのがわからないんですよね。私はね、そんな悪い人間じゃありませんから。真面目に生きてきましたから。そうおっしゃったんです。そこで、その牧師は彼にこんな質問をしたそうです。そうですか。それは立派なことです。じゃあ一つお伺いしますが、あなたは人生で後悔していることはありますか？そう質問したんだそうです。すると彼は答えました。いや、もちろんですよ。 誰でも人間、後悔の一つや二つ持っているんではありませんか？そう答えたんだそうです。そこで牧師は再び問いかけました。あなたはご自分が罪人ではないとおっしゃいます。ではどうしてあなたは後悔しているんでしょうか？罪がないのなら後悔する必要もないはずです。でも現実に後悔していらっしゃるんですね。それは自分で自分の心に許せないもの、裏腹なものがあるということを自分で分かっていらっしゃるということではないでしょうか。そのですね、やりとりを聞いてですね、彼は本当に、びっくりして、しばらく呆然としていたんだそうですけれども、しかし、このやりとりをきっかけとして、徐々にですね、罪、聖書が語っているこの罪というものを理解し始めたということでありました。皆さん、罪というのはね、別に凶悪犯罪を犯すということではないんです。そうではなくて、裏腹な行動をしてしまう性質。それが罪ということなんですよね。まあ、平たく言いますと、分かっちゃいるけどやめられないという、あの世界のことですよね。自分ではもうこれはやめた方がいいって分かっている。やめるべきなんだ。いけないことなんだって、うすうす感じている。でも、いつの間にかやってしまっている。もうやめよう、これはダメだって何度も思った。でも、何度も失敗して、もういいや、どうせ、諦めてしまっている。でも、心の深いところでは、それはよろしくない。やめるべきだと思っていて、そこに痛みがあって、時々ね、チクチクとこう、うずいてくる。まあ、そんな経験というのは、実は、私たちの中に、本当に、普遍的なものではないかなとこう思うんです。いかがでしょうか。皆さん、だからこそ、イエス・キリストが私たちのその問題を全て引き受けてくださったわけなんです。分かっちゃいるけれど、やめられない。そういう私たちだからこそ、神様はその問題をイエス・キリストに担わせるから、言ってくださった。そして彼は私たちに代わって、その罪と呼ばれる問題の結果をすべて引き受けてくださいました。それがこの十字架というところでした。つまり、イエス・キリストは本来私たちが受けるはずだった痛みを私たちに代わって引き受けてくださったわけです。でそれに私たちはもはやその痛みがもたらすうずきや恐れから解放されることができる。それがあの十字架というところで起きたことでありました。皆さん、クリスマスとは私たちを救おうとするこの神の愛の計画がカチッとですね、音を立てて動き始めたその瞬間でありました。そして今日見てきた四つの痛みは、キリストが私たちのすべてを背負うお方として生まれてきてくださったことを高らかに証言するものでありました。ですからクリスマスは私たちにとって喜びなんです。この恵みは今日集ってくださったすべての方々に、あなたに確かに開かれております。ただ心を開いて、心の中にある痛みをこのイエスという方に打ち明けてみてくださったらと思います。そうすれば、すべての痛みを知ってくださっているこの方が、私たちの心に平安と、そして知っていただいているという喜びを与えてくださるでしょう。今日集われた皆さんが、この恵みに預かってくださることを切に願って、やみません。今しばらく、お祈りの時を短く持たせていただきたいと思います。